今日の箇所はレビ記9章1節から14節までです。レビ記の9章1節から14節。それから8日目になって、モーセはアロンとその子らおよびイスラエルの長老たちを呼び寄せ、アロンに言った。あなたは子牛、すなわち若い牛を罪のための生贄として、お羊を全焼の生贄として、それもまた傷のないものを取って主の前に捧げなさい。あなたはまたイスラエル人に告げて言わなければならない。あなた方は親木を罪のための生贄として、また一切の傷のない子牛と子羊とを全焼の生贄として取りなさい。また主への生贄として、和解の生贄のためのお牛とお羊を、また油を混ぜた穀物の捧げ物を取りなさい。それは今日主があなた方に現れるからである。そこで彼らはモーセが命じたものを会見の天幕の前に持ってきて、全会衆が近づき主の前に立った。モーセは言った。これはあなた方が行うように主が命じられたことである。こうして主の栄光があなた方に現れるためである。それからモーセはアロンに言った。祭壇に近づきなさい。あなたの罪のための生贄と全焼の生贄を捧げ、あなた自身のため、またこの民のために贖いをしなさい。また民の捧げ物を捧げ、主が命じられた通りに彼らのために贖いをしなさい。そこでアロンは祭壇に近づき、自分のために罪のための生贄の子牛をほふった。アロンの子らはその血を彼に浸し出し、彼は指をその血に浸し、祭壇の角に塗った。彼はその血を祭壇の土台に注いだ。彼は罪のための生贄からの脂肪と腎臓と肝臓の醤油を祭壇の上で焼いて煙にした。主がモーセに命じられた通りである。しかしその肉とその皮は宿営の外で火で焼いた。それからアロンは全焼の生贄をほふり、アロンの子らがその血を彼に渡すと、彼はそれを祭壇の周りに注ぎかけた。また彼らが全焼の生贄の部分に切り分けたものとその頭とを彼に渡すと、彼はそれらを祭壇の上で焼いて煙にした。それから内臓と足を洗い、全焼の生贄と一緒にこれを祭壇の上で焼いて煙にした。アーメン。いよいよですね、この8日目になりました。その前の 7日間は祭司としての任職の期間でした。そしてこの大祭司としての任職は7日を要するものであり、そして、その7日間、祭司だけでなく、祭壇自身の、贖いのために、毎日生贄が捧げられておりました。この7日間はですね、祭司としての整えも必要ですし、また祭壇が清められ聖なるものとされることにも、その7日という日時が必要だったわけです。つまり、この8日目のこと これからなそうとしていることなぜ、今日読んだ箇所のことが必要かと言いますと、その一言で言えばこの4節の後半に、今日主があなた方に現れるからであると、また6節の後半にもこうして主の栄光があなた方に現れるためである書いてありますね。主の栄光が現れるためです。皆様、主の栄光を見たいでしょうか。主の栄光がこの天性の上に、また皆さん一人一人の生活の上に主の栄光が現れるのを見たいでしょうか。そのためにですね、必要なことがあるわけです。まず祭司にとって必要なことは、2節に書いてあります通り、罪のための生贄を捧げること、またお羊を全焼の生贄として捧げること、この2つ、すなわち罪のための生贄と全焼の生贄が祭司にとって必要であり、また3節からはですね、イスラエル人に告げていかなければならない、これはつまりイスラエルの一般の民に対してです。祭司に対しては罪の生贄とお羊の全焼の生贄が必要でした。それに対しイスラエル人、一般人に対の全員に対しては、まず親木の罪のための生贄、それから子牛と子羊の全焼の生贄、また4節、和解の生贄、それから、油を混ぜた穀物の捧げ物、すなわち民のためには、罪の生贄と全焼の生贄、まあ、ここまでは祭司と一緒ですけども、それにプラスして、和解の生贄と、また穀物の捧げ物とが、必要なわけです。真っ先にですね、まず祭司が、この贖いがなされなくてはなりません。罪のための生贄と全焼の生贄、そして祭司がそうして贖われた後に、今度は民のためのこの4つの種類の生贄が必要なわけです。この第8日目、聖書の中ではですね、だいたい8日目というのは、主日として出てきます。このアロンは、その前の7日間という期間を経て、祭司としての認職を、認職式を行いました。そして第8日目、いよいよアロンがですね、祭司としての認職を受けて、そして祭司としての働きをしてよいという、その日になりました。エゼキエル書のですね、43章の方にもですね、同じことが書いてあります。エゼキエルの43章の26節と27節の方をお読みしますと、7日間にわたって祭壇の贖いをし、それを清めて使い始めなければならない。この期間が終わり、8日目とその後は、祭司たちが祭壇の上であなた方の全焼の生贄と和解の生贄を捧げなければならない。そうすれば私はあなた方を受け入れる。神である主の御告げ。アメン。ここでもですね、ソロモンの時代の神殿が破壊されて、その後に建てられる神殿の幻が与えられている場面ですけども、そこでもですね、まず祭壇のために、そして祭司のために7日間贖いの儀式をしなくてはならず、そして7日間の清めの期間を経て、後8日目以降に祭司たちは祭壇の上でこの全焼の生贄と和解の生贄を捧げる。でそうすれば、主は受け入れてくださる、主は現れてくださるようになります。今日の箇所のレビ記9章の終わりの方でもですね、このすべての生贄が捧げ終わって、主の命じられた通りすべて守りを行ったとき、主は火でもってその祭壇の上の全焼の生贄を焼き尽くすことによって、主は民を受け入れてくださいました。 このように祭壇のための贖い、また祭司のための贖いを7日間を経て、そしてその第8日目、このアロンはですね、最初の初仕事ですね、アロンの祭司としての初仕事、それがこのまず祭司自身のための罪のための生贄と、また全焼の生贄、それが捧げられるわけです。ここで、なぜこのアロンが初仕事としてこれらの生贄を捧げなければならないか、それは先ほど申しました通り、主が現れてくださるためです。主が現れてくださるためには、まず祭司自身が罪のための生贄によって罪が贖われ、そして次に全焼の生贄、これは全く献身を意味する生贄です。ですから祭司自身がまず